Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年2月6日放送。ゲストはピアニストで音楽プロデューサーの羽毛田武文さん。羽毛田さんが音楽監督を務めた葉加瀬太郎さんのツアーのお話、さらに羽毛田さんのとっておきの旅の思い出、お楽しみください。
ツアー終わりましたけれど、
はい、
まあここのところ毎年のように、はい、ご一緒させていただいているので、はい、あれですが、2020年はまあいろいろとありましたけれど、
ツアーができてよかったね。
よかったね。
うん、
まあ本当にやるかやらないかも随分と迷ったけど、やっぱりやってよかったなというのは実感としてありますね。
本当にやることができてよかった。いろんなことを発見できたのと、なんかコロナによっていろんなことがあぶり出されたものもあるし。
それどういうことですか、あぶり出されたっていうのは。
いや、なんかこう大切なものとかね、ここが大切とかいうことをもう一回こう新たにもう一回見直したりとか感じたりとかね。例えばほら太郎くんのツアーやってて、
うん、
なんかねすごく感動したのは、一回だけ何回かあったんだけど、フルで入った時が
ありましたね、はい、
いつも半分で、
そうですね、お客さんキャパシティの制限がありましたからね、はい、
フルで入った時が何回かあったんだけど、その時のこう拍手の、
うん、
その大きさが、
うん、確かに
その全く違ってて、うん、その人のなんかこう圧力っていうかさ、
そう、ね、
人の存在感みたいなものがステージにあって、ね、いつもはそれは当たり前のように聞いてるんだけど、それはやっぱり半分からいきなりそれが来た時に、うんうん、あ、これだよねっていう、でそれによってこう自分のモチベーションとかそのエネルギーみたいなものがガッと上がる感じが分かったっていうのがすごい大きかったよね。
もちろんツアー始まってからのそういうステージでのなんかねリアクションのっていうか、そういう実感みたいなのもあるけれど、振り返ってみると、今ハゲさんの話を聞いてて、それこそ6月にリハーサルのっていうかレコーディングのスタジオに入ったあの日の感動とか、
はいはい、あ、そうそうそうそうそう、みんなで音を出した瞬間ね
それも普段だったら当たり前の話なのに、スタジオでまあしばらくね、みんながそれぞれほら一緒に演奏する機会がなかったから、それがあそこのスタジオでポンって音出た瞬間のなんかこう喜びっていうのも大きかったよね。
それは大きかったね。あ、これなんだよねみたいなね。
そうね、普段当たり前だったことが、まあ、これは音楽家だけじゃなくて、うん、皆さんいろんな生活をしの中で、うん、まあ、家族との時間もそうだろうし、
友人とか家族とかのこう付き合い方とか、うん、そういうことが、
うん、
いろんなことがあぶり出されてるよね。これ大事とか、これあんまり大事じゃなかったなとかっていう、っていうことが、
ね、時間の使い方みたいなのもそうだよね。どうですか、振り返ってみてツアーっていうのは、まあ、ここ2年、例えば19年のこうコンサートツアーのなんか成り立ち、はい、メンバーもそうですし、うん、音楽の作り方もそうですし、そしてこの2020年やった感覚とちょっと違うじゃないですか、まあ、僕もそういう、
ね、
かなり違うものを持ってるんだけど、
うんうん、
これは何だろうね、やっぱお互いのこう作り方というか、その時間をかけたからこういう結果になったのかしらね。それともまあもちろんメンバーも違うんですけれど、
うん、メンバーもあると思うんだけど、やっぱりその一つ大きいのはやっぱりその太郎くんのスタンスが変わったような気がする、
うん、
僕は。いや、
そうなんですよね、なんだかね、
それがそのメンバーによって誘発されたりとか、うん、あとそれから楽曲によって誘発されたというところも大きいんだと思うんだけど、うん、それによってこう太郎くんのスタンスみたいなものが変わることによって、またメンバーも集まり、楽曲も寄ってくる、だからどっちが先かは分からないけど、そういう理由がとってもあるような気がするんだよね。
なんかとにかく20年のツアーは気が楽でしたね、ものすごく楽でしたね。毎日遊んでるみたいな感覚だったし、まあ、もちろんその信頼っていう言葉で片付けちゃえば簡単なんだけど、なんかお任せできるっていうかね、嬉しいことですよ。 いつも言ってることですけど、ハケタさんのその、まあ、こんな機会だからっていうのもあるんですが、こう人をまとめる、音楽をまとめる、まあ、コンサート一つ作り上げるっていうこの才能っていうのは、うん、不思議な、なんかあれですね、まあ、僕が言っても、まあ、これね、手前味噌になりますけれども、はい、あれコツっていうか、なんかこう思ってらっしゃる何かこう秘訣みたいなのあるんですか？
秘訣かどうかわからないんですけど、必ずマージンを取るようにしてるんですよ。
何それ、マージン、
まあ、余白ね。ほう、だからここまでやろうとかっていうのがあるじゃない、例えば楽曲のアレンジとかそういうのもあるとするじゃないですか、目標みたいなのがあるでしょ、うん、だそれに対して その余白っていうか、それより上の余白とそれより下の余白をいつも割と意識してるというか取ってる、
具体的に言うとどういうこと？
人との関係とかもそうだし、うん、だからその例えばミュージシャンに対して要求をしたりとかすることに対しても、うん、自分のこう絶対値みたいなのもあるわけじゃない、
はい、
でそれを超えてるか超えないかというか、その上にどれぐらいあるかっていうことを一応想像しておくんですよ。
ほう、
だからそれより以下になった時も想像しておくんですよ。ほう、でそうしないとその自分のそのここっていう位置に絶対生かさなきゃいけないっていうことにもなるし、うん、逆に そのそれ以上実は能力あるのに、うん、そこで止めてる
可能性もあるよね。
可能性もあるでしょ。
すごいね。
だから両方いける余白を必ず考えてるんですよ。
はあ、
そうするといい波に乗った時は自分が思っている以上のところに全部行くから、うんうんうん、そうすると楽しいじゃん。
楽しいね。
それで本人も楽しいわけですよ。
そうだね、
ミュージシャンも、うん、あ、俺こんなできたみたいな、
なるほど、
こんな貢献できたって思えるから、うん、だからそれは割といつも考えてる。
ガチガチにしないってこと、割と、まあ、言ってみれば、うん、
でそこまでいけない時もある
じゃ
ない。
あるよね、そりゃ。
そうするとその下の余白を考えているので、う
ん、大丈夫なんだ、
うん、それを何とかする方法をいつも
次の手があるわけだ。
引き出しを持ってるわけ。
面白い。
それ行かなかった時のための方法は考えてるわけ。
そういうのってあれですか、やっぱりそのライブイマージュなんかでずっと培ってきた。
ライブイマージュは大きいと思うよ。
大きいでしょうね、うん、その自分のキャリアとしての
経験値としては大きいと思う。
あんな変な人ばっかり、うん、ね、看板もみんなそうだし、うん、OK もバンドもみんなね、うん、一筋縄ではいかない人を十何年も束ねてきたわけですからね。
だけど割と若い時からそのジャンルの違うところにいつもなんかその投入されるみたいなことが多かったわけ、若い時から。なんかこういきなりその全然違うジャンルのところの、うん、看板とかプロデューサーとかそういう人に呼ばれて、はい、そういう全然畑の違うところにボンって入れられたりすることが多かったわけ、
はい、
そういうところで慣れたっていうのあるよね、うん、あ、こんなに考え方というかその音楽に対しての考え方が違う人がいっぱいいるんだみたいなのはね、
うんうん、
本当にみんな違うから、うん、やり方が。
そうね。てかやっぱほら、あのポピュラーミュージックの面白さなんだけど、うん、みんなさ、その出どころが違うじゃないですか。
そうそうそう、
同じ今ね、島に住んで一緒の音楽やってるんですけど、うん、みんなその出身地が違う、その音楽的な、
うんうん、
でそうするとみんな価値観も違えば、うん、ね、それを一緒にいい音楽として成立させようみたいなことになるわけじゃない、
うん、そうなの。あと出身も関係あるもんね、九州出身と
そっち
大阪出身と北海道出身
あるよね、キャラクターが違うからね。
同じギタリストでも
違うよね、
どこ大事にするかっていうのが違う、
違うよね、うん、そのもやっぱ引っ張り出さなきゃなんないってこと。
そうそうそうそう、
うん、実は前回来ていただいたのが、2015年なんですって、この番組、
はい、
6年ぶりなんですけど、はい、前回は、お仕事で行った旅のお話をいろいろ伺いました、はい、ロスとか、
はい、
で今日はプライベートの旅、はい、これはいつ、一昨年の夏、
一昨年、
模様島、
はい、
模様島ってどこですか。これ
ちょうどね、バリ島、インドネシアなんですけど、うん、バリ島から南に、
まだ南、
そう、飛行機で1時間弱っていうか、
いい感じだね、
うん、
うん、
なんですよ、
はい、
だからその電波サールから乗り換えて、うん、
また、
うん、
はい、
まあとってもいいとこなんですよ、初めて行ったんですけど。
これはどうやって知ったんですか。
これはね、どっかだからリゾートに行きたいなと思ってて、ちょうどうちの奥さんが、うん、旅行者にいろいろ質問してたら、
なるほど、
紹介してくれて、
なるほど、
ここはすごく静かに過ごしたいんだったらいいとこですよっていうふうに紹介してもらって、うん、行ってみた。
アマンの宿なのね。アマンワナっていうのがあるんだ。あ、
そうそうそう、
まあ、アマングループっていうのありますからね、うん、それのアマンワナという宿。
そうです。
もう、まあ、本当にこう書いてあるけど、手つかずの自然が残るっていう、まさにそういう感じ。
あのね、モヨ島自体はすごく大きな島なんだけど、うん、ほとんどがジャングルなんですよ。
なるほどなるほど。
それで多分集落がね2つぐらいしかない。
おお、
その港に近いところに本当に集落なんですけど、うん、このコテージがあるところは、うん、いわゆるこうビーチなんだけど、
うん、
集落からもうめちゃくちゃ離れてるわけ、
うんうんうん、
集落に行くにも要するに船で行かないといけない、
うんうんうん、
陸路はないんですよ。
おお、なるほど。奄美大島昔そうだったらしいな、
うん、陸路がないので
なるほどなるほど、
ジャングルだから。でそのコテージが建っているところは入り江みたいになってて、
はい、
断崖絶壁なの。
なるほど。
で断崖絶壁の前にビーチがあって、うん、そこがそのリゾート地になってるわけ。だから完全にこうクローズというか、
なるほど、
閉鎖されているところで、桟橋があってそこが入り口なわけ。
なるほどね。
だ船で到着して桟橋から入るか、う
ん、
水上飛行機で
電
波サルが飛んできて、やっぱりその桟橋から降りると迎え入れてくれるわけ、
うんうんうん、まあでも本当にリゾート地っていうか、本当そういう誰もいないようなとこを探すのって今大変だからね、うん、逆に
そこはね本当にびっくりしましたね。そこからだから外にほとんど出れないわけですよ。で、その海岸というかビーチにテント風のコテージが、うん、まあ、20個ぐらいなんですけ ど、
ど、
それがこう立ってるわけ、うん、で、まあ、ほとんどだから自分の目の前はプライベートビーチなわけ、
う
ん、
そうだね。
でその中でずっとこう過ごすという、
うん、何日間ぐらい行かれたんですか。
その時はね1週間ぐらいいましたね。
いいね、
ちょうど
いいね、
うん、
いいね。何にもないとこ1週間いいね。
何にもないんですよ。テレビもなければ、
うん、
まあ、携帯だけ通じるけど、
うん、
電波あるけど、他はもう本当になんか遊ぶものは海の遊びは全部できるのね、
うん、
だからカヤックをやったり、うん、サーフィンをやったりとか、うん、釣りをやったりとか、うん、スキューバをやったりとか、
うんうんうん、
まあ、いろんなことはできるんだけど、
逆に言うとそれだけってことやね。
そうそうそうそう
素晴らしい。
で僕はもうひたすら本を読んでましたね、そこで、ずっと。だから目の前にこう子供とかが、うん、スキューベをやってたりとか、カヤック乗ってたりするのにこう手を振ってやるみたいな、
うん、
ちょっと王様気分ですよね。
そうだね。例えばそういうリゾートの時に仕事のアイデアとかはやるんですか。
アイディアっていうか、そのなんか曲を考えたりとか、うん、譜面持ってって、うん、なんか曲奏を浮かんでってことは、うん、まあ、まずどっちかというとやらない方です、
ね、
僕は、
はい、僕もそうですけど、
意外にそういうものは持っていかないという、うん、ただそこで味わった雰囲気だとか空気感だったり風だったり温度だったりその肌触りみたいなものをなんかこう曲奏っていうかこう曲の感じとして覚えて変えるというのはとても意識してるわけ、うんうんうん、
なるほどなるほど。
歩いたりとかしてる時の、うん、その全方向にこうね、うん、散歩してる時に全方向の空気とか、
うん、
そういう色とか、うん、そういうものをこうなんかすごく感じようみたいなところあって、でそれをこう帰ってきた時にその噛み締めるっていうかね。
ああいいですね。
その時になんかこういろいろドラマだったりドキュメンタリーだったりとかする音楽を作る時にはものすごく役に立つんですよね、
うん、僕割ともう携帯のレコーダーでその雰囲気撮っちゃいます、うん、音
あ
写真撮るよりもっとなんか思い出せるからフィールドレコーディングっていうのだから外国語の喋ってるのがいっぱい入ってきたりとか、
うん、
その街の空気感だったりそのざわざわとか自然の音とか、うん、ヨーロッパだったら鐘の音とかさ、
うんうんうん、
全部入る。鐘
の音いいね。
全部入るじゃない、うん、そういうの、
うん、
で別にその時に思いついたらなんか歌うけどこうメロディーがね、
うんうん、
でもそうじゃなくてもずっと撮っとくんですよね、うんうん、1時間2時間そうすると帰ってそれ聞くと思い出せる、
うん、
写真見るよりも思い出せる。あ、
それもいいね。その録音して帰るっていう、ね、
そう、その音そのものを使うとかないんだけど、うんうんうん、でもそれで懐かしいみたいにすると、
うんうん、
なんか浮かぶ時ありますね。今はねもう、はい、なかなか旅に出られませんけれど、はい、次どっか外国行くぞっていうか行ける機会が来たらどこを選びます、う
ん、ね本当は去年ですね夏に、うん、娘がいるんですけども、うん、娘とスペインに行こうと思ってた半月ぐらい。
おお、スペイン。
そう、
それスペインのいろんな街を回ろう
と。そう、まあ2カ所ぐらいであんまりいろんなとこ行かずに、うん、半月ぐらいこう滞在しようと思ってたわけ。
なぜスペインなのよ。でも
ヨーロッパにやっぱり行きたくて、うん、はい、そのいつもリゾートばっかり行ってるからなんかそのスペインとイタリアの文化にどうしても触れたくて、うん、はい、生で、
うん、
でそれでスペインという選択肢だったのね。でまあ娘がこう多分その先にいろんなところに行けるだろうけど、その一緒に行くんだったらスペインがいいなと思ったのもあるんですけど、
うん、
でとにかくそのコロナのおかげでそれがキャンセルになってしまったから、
うん、そうね、
それ何とかリベンジじゃないけど、
そうだね、
うん、次行くんだったらそこ行きたいなと思ってい
いね、
うん、
バルセロナ行ってらっしゃいよ。
バルセロナいいよね。
僕は大好き、
うんうん、じゃあそこにします
もちろん他の街もいいだろうけど、うん、僕が知ってるのはバルセロナ。バルセロナはすごいなやっぱり。
とにかくスペイン、バルセロナ含めて行った人の感想がほとんどの人が素晴らしい、
うん、
ね、評判が良すぎる、
うん、いやお買い物とかするのはイタリアとかね、うんうん、食事もうまいのはイタリアだったりするだろうけど、スペインのそのバルセロナに関してはやっぱほら、うん、なんだガウディとかさ、
うんうんうん、
ミロとか、うん、でピカソだ、うん、でみんなさそういう人たちのものがこうものすごく間近にあるわけですよ、
うんうんうん、
ダリとか、うんうんうん、で今の名前挙げた4つだけでもさ、うんうん、とんでもないじゃないですか、う
ん、
その
とんでもないね、
とんでもないじゃない、うん、でもなんか子供の時からみんなそれをこう普通になんかものすごくこう生活と密着してる感じで見てるんですよね、
うん、
みんなすごいアーティスティックだと思いましたね。あ、うん、その分
それいいですね。それを見に行きたい。
いいよね、
見に行くというかそこの空気を感じたい、
うん、いいよ、すごく
行きたいですね、
はい、行ってください。昨年11月に羽毛田武文還暦記念フルアルバムピアノ 60s がリリースされました。おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
でもなんかこう記念アルバムって感じになりましたね。
なりましたね。
ねえ、なんかね、うん、いいじゃないですか。60歳っていうことはつまりなんとなくね、こう一生のっていうか羽毛田さんのライフのなんか代表一度ここで総決算みたいな、
はい、そうだから60歳というか還暦って1回しかないから、
うん、そうね、
ここでアルバムを作るっていうのはとっても良かったなと思って、うん、
本当です。
最初はその乗る気じゃなかったんですけどそんなのちょっとこっぱずかしいじゃないですか。
あ、なるほど、
ね、還暦記念でこう出すみたいなのって、うん、だけどやってみたらなんかいいなと思ってこういうの、
うん、そしてなんかその仕事仕事してないのができてよかったです、
うん、そうなんですよ
僕にとって
まさに、うん、まさにそう言ってくれると一番嬉しい、
うん、だから職人羽毛田武文はもうね、
うん、
知ってるしみんなももちろんそこで音楽が楽しめるけど、なんか羽毛田さんの素っていうのかしら、なんかピアノでスタジオでなんかこう自分のお家で遊んでるみたいな、うん、感じがすごくします。
まさにそういうコンセプトで作ってみました。もともとずっと趣味だと思ってるので自分のピアノは、
うんうんうん、
その趣味をね、うん、もうなんかそのままあんまり聴く人のことを考えずに作ると、
うんうん、
だけど60歳っていうかその長くやってるからね、
うん、
自分の好きなように自分のやりたいように趣味として作ったらきっと一こうスタイルができるんじゃないかなと思ってたわけですよ、うんうん、最初に、
うん、
これ若い時にやるとただ の自己満足みたいなことになるじゃないですか、
はいは
い、なんかいろんなことやってきた時に自分を解放した時になんか一個スタイルが生まれるんじゃないかなと、
うん、
逆にいろんな制約をつけずにやった方が、 そしたらね、いろいろこうジャンルを問わずいろんな曲を弾いてみて、うん、どちらかるかなと思ったら、割と自分のスタイルっていうのはこういうもんなんだなっていうのがこう再認識できたっていうか。
そうですね。うん、あのここ数年ずっとやってきたさ、そのコンサートのなんか経験って大きいんじゃないですか。うん、
大きいですね。
ね。
で僕の場合ほら50を過ぎてから、うん、もう本当ソロ活動始めたの 5,6 年ですから。
そうね。
50過ぎてからソロ活動始めて、初めて今までプロデュースとかやってて、あの後ろで弾いてること多かったんだけど、フロントに立つっていうのはこんなに大変なことかと50を過ぎてから分かりましたね。
話が別だからね。
大変なことやってんだなと。
そうだよね。
真ん中に立つっていうのは本当に大変なんだなと。
そうね。
だからアーティストに対しての見方がやっぱりそれまでとちょっと少しずつ変わりましたよ。だから逆に。
なるほどね。
自分もそういう活動をすると。
面白いね。
うん。
まあでも僕はとにかくハケタ竹文のこのピアノに一番初めに目をつけた男だって自分で思って。
いや本当にそうですよ。確かにそう。
いやとにかくやっぱね、ずっと弾いてる時にこの人のピアノは好きだなって思ってた。やっぱりそれはあのイマージュのツアーの時からね。
ありがとう。
いやだ、こういうピアノをなんかそのソロとして、あるいはアンサンブルとしてっていうか、ハケタさんのピアノとしてみんなに聴いてほしいなと思ってたから、こういうね、またアルバムで皆さんぜひ聴いてみてくださいね。本当に、
はい。
まあオリジナルの曲もあるしね、カバーの曲も、
はい、
またほらモリコーネをいくつ2つ取り入れ
て、
ね、素晴らしい曲ばかりでしたけど、
追悼で。
そうね、まあ、僕もモリコーネ大好きですから、やっぱりね去年は亡くなっちゃったから入れてんだろうなと思って聞きました、
はい。
あとはビートルズも入ってるし、マイフェイバリットシングスとか、
うん、ジャズのスタンダードもね。
いつか王子様ってよく聞くよね、なんか。
うん、僕大好きなんですよ。
乙女やな。
いうかそのうん、そうだね。
あの曲だってディズニーの中でも最もなんかこう、メール乙女で女の子っぽいじゃないですか。
まあまあそう言われてみたらそうだね。
うん、
うん、
好きな
の。そのコード進行とコードの和音の進行とメロディーがなんかどうも好きなわけ。
昔からそれは。
ああそう、
昔から、
うん、
あいいね。
だからあのジャズの方から言うと、
うん、
ちょっとジャズっぽくないっちゃジャズっぽくないんですよ。
そうだね、
メロディーにしても、
う
ん、コード進行もちょっと特殊な進行するから、
ね、
うん、いわゆるスタンダードの進行とはちょっと違う、
うん、
なんだけどなんかいいんですよね、体に合うっていうかね。
へー、うん、なんかしょっちゅう弾いてるなと思って。
そうサウンドチェックとかねやるときとかね、必ず弾いたりするからね、スタジオとかでも
弾いてるね。そういう選曲ってのがいいじゃないですか。
そうなの、
ね、
そういうまさに普段サウンドチェックのとこポロロンって弾いてることを、
うんうん、
このアルバムでちょっとやりたかったわけ。
素晴らしい。コンサートが決定しています、2月の19日金曜日が名古屋ね、はい、電気文化会館ザコンサートホール、はい、そして、2月の20日、はい、レンチャンじゃないですか、頑張ってくださいね、はい、大阪村松リサイタルホール新大阪、
はい、
そして2月の23日火曜日祝日、これが、東京のサントリーブルーローズということになります、
はい。
どんなメンバーで、どんな編成で。
太郎くんのツアーでもおなじみの天野清嗣さんガットギター、
はい、
そしてコントラバスと、チェロというですね、うん、4人の編成で生音でクラシックホールでやります。
いいね、生音でやるっていうか、もうマイク使わない、スピーカーも。
マイク使わないです。
ギターどうするんですか。ギターだけちょっと出す。
ギターはちっちゃい、まあ、
スピーカーで出す。
後ろにアンプを置いてやるっていう感じ。
いや素敵だね、
うん
うん、
音がねとってもこの3つのホールはものすごくいいんで、
はい、
癒されるというかね、音にまず癒されていただきたいなと、
はい、
思っております、
はい。さあそれでは最後に、これはもういつも あのゲストの方に伺ってるんですが、まだ前回も聞いてるんだろうな、
はい、
改めて今のハケタ竹文さんにとっての旅、どんなものでしょうか。
リフレッシュと充電ですね。
うん、明快、
はい、
ありがとうございました。楽しかったです。